皆さん
こんばんは。2012年7月のゴスペルアワーの時間です。
今日は苦難をも喜ぶというテーマでお話をしたいと思います。
苦難をも喜ぶですか？
名探偵コナンではなく苦難、苦しみ困難という意味の苦難、艱難をも喜ぶというお話をしたいと思います。今月のクリスチャン新聞福音版7月号の表紙には、悲しみをありがとうというタイトルで水野源蔵さんの歌が紹介されています。小学校4年生の時、咳にかかり、十数日間高熱が続いて、意識が戻った時には脳性麻痺に侵されて、見ることと聞くこと以外は何もできない重い障害を負った水野さんは、六畳間に寝たきりの生活を送らなければならなくなりました。話すことのできない水野さんの口から出る言葉は、死ぬ、死ぬという絶望的な言葉だけだったそうです。
声には出せないけど、唇の動きからは、死ぬ、死ぬと言い続けた水野さんの心は、どんなにつらかったことでしょうね。そして、そんな息子さんを看病し見守っていたお母さんやお父さんはどんなにつらかったことでしょうね。
しかしそれから数年が過ぎた頃、一人の牧師が源蔵さんのもとを訪ねてくるようになりました。自らも進行性筋萎縮症の病を負っていたその牧師が語る聖書のお話に、源蔵さんは徐々に耳を傾けるようになっていきました。
希望もなく乾いていた心に、聖書の言葉が命の水となって注がれ、明るさを取り戻すことができました。そして昭和50年12月にはクリスチャンになって洗礼を受けました。
そして瞬きで自分の意思を伝えるようになり、その苦難のどん底から人々に慰めを与える素晴らしい詩集を次々と作られました。その詩集の中にある悲しみよという歌を紹介したいと思います。
悲しみよ、悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、辛くなかったら、私は今どうなったか。悲しみよ、悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。
水野源蔵さんを信仰に導いた宮尾牧師自身が進行性筋萎縮症という病を負っていました。そのため宮尾牧師は足が悪く、歩くのも困難だったそうです。2本の杖に両手を巻きつけるように握り、体を引きずるようにして歩かなければなりませんでした。源蔵さんのお母さんはパン屋さんをしていました。そこへ宮尾牧師がたまたまパンを買いにやってきました。そこで水野源蔵さんを知ることとなり、やがて聖書をプレゼントして源蔵さんに神様の言葉を教え、導くことができました。水野源蔵さんが12歳の時でした。
パンを買いに来た宮尾牧師が源蔵さんに命のパンを与えることができたというのも面白い話ですね。イエス様は言われました。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。新約聖書ヨハネ6章35節。
命のパンと言われても、パンだけでなくご飯もスパゲッティもお肉もいろいろ食べたいとある人が言ったそうですが、ここでイエス様が言われた命のパンという意味は、パンだけに限定した意味ではなく、生きていくのに必要な糧、食料という意味で、もしイエス様が日本におられたら、日本人に向かっては、私は命のご飯ですとか、私は命のお米ですと言われたかもしれません。要するに、生きていくのに必要な糧、なくてはならぬもの、 命を支えるものという意味です。そしてそれは肉体ばかりではなく心の糧、魂の糧でもあるんですね。水野源蔵さんは聖書の中から命の言葉であるイエス様を見出し、イエス様を信じた時に絶望から希望の生活に変えていただきました。
自分が変えられただけではなく、瞬きで綴った詩集によって多くの人に慰めと励ましを与えることができる素晴らしい人生を送ることができたんですね。
それでは今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。悲しみよという水野さんの歌です。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある主イエス様のもとに連れてきてくれたのだ。
苦難は打ちひしがれるためにあるのではなく、乗り越えるためにあるという言葉があります。悲しみよありがとうと言える人生がもし本当にあるとするなら、水野さんの人生は今も微笑みとともに希望のメッセージを私たちに届けてくれています。
それではお聞きください。
悲しみよ悲しみよ、本当にありがとう。お前が来なかったら、強くなかったなら、私は今どうなったか。悲しみよ悲しみよ、お前が私を、この世にはない大きな喜びが、変わらない平安がある、主イエス様の、主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。主イエス様の身元に連れてきてくれたのだ。
さて今日は苦難、艱難さえも喜ぶというお話ですが、私たちの娘が毎日 Facebook にいろいろ書いているのを私たち夫婦は毎日眺めているだけで、自分で書き込むことはしませんが、しばらく前に作曲家のバッハについての話がアップされていたので紹介したいと思います。
ローマ人への手紙5章3節から5節、艱難さえも喜ぶ信仰、盲人バッハの賛美歌。ドイツの作曲家バッハ、1685年から1750年は、1748年から両眼の視力を失ってしまった。その頃ライプチッヒに来ていた英国の名医の治療を受け、2度も手術を受けたが治すことができず、ついに全くの盲目となってしまった。それ以来バッハの生活は昼も夜も暗黒に包まれてしまったが、作曲活動は依然として続けられた。そしてついに彼はその暗黒とされた日々の中からカンタータ、神の時は最上の時なりを作り上げた。
そのカンタータの歌詞、内容は次のようなものです。神が決められた時が最上の時。神のうちに私たちは生き、動き、存在する。私の魂を御手に委ねます。平和と喜びのうちに私は旅立ちます。神の御旨のままに。私の心と思いは慰めに満ち、穏やかに落ち着いています。 ちょこっとだけ補足しますが、インターネットで調べるとバッハがこの神の時は最上の時なりというカンタータを作曲したのは晩年ではなくもっと若い時だと説明されていることもあります。
バッハの奥さんマグダレーナの回想によると、晩年視力が衰えたバッハは目の痛みを訴えながらも夜遅くまでろうそくの灯火の下で仕事を続けていたそうです。一本が燃え尽きると、僕は見える限り作曲し続けなければならない、ろうそくろうそくと叫んだそうです。手術の失敗もあり、最後には完全失明となって、バッハは回復の希望のないことを知った夜、その苦しみに耐えながらマグダレーナに聖書を読んでほしいと頼みました。
聞き終わったバッハはこう言いました。僕たちは悩みを悲しんではならない、この悩みは僕たちのためにすべてを悩まれた我が主イエス・キリストに僕たちを近づかせるものだから。バッハという言葉はドイツ語で小川という意味だそうですから、バッハの名前は日本語風に言えば小川さんとなるわけですね。ベートーベンはこんな言葉を残しています。バッハは小川と言うべきではなく、大きな海、太陽だと言うべきだ。
バッハは多くの作曲をして音楽の父と言われていますが、そんな彼の人生は神の時は最上の時なりというクリスチャンとしての信仰から生まれているのですね。
さて、ここで今日のジョークを一つ。私たちの教会では断食というのはあまりしませんが、ユダヤ教では断食をする習慣があります。特に2000年前にエルサレムの神殿が破壊されたことを悲しみ記念する8月の断食の日をティシャベアブというそうですが、それではジョークです。ユダヤ教の女性がキリスト教徒のお医者さんの診察を受けました。自覚症状はいつからありましたか？
ティシャベアブの頃からなんです。
ティシャベアムとは何ですか？
2000年前にエルサレムの神殿が壊された日です。
あなた、そんな慢性の病気はいくら私でも治せませんよ。イエス様を信じたら病気が治るという保証はありません。またイエス様を信じたら困難な状況や問題が解決されるという保証もありません。問題が解決できなくても、その問題のただ中にいて喜びを持って生きることができる。他の宗教のように信じれば治るのでもありません。治らなくとも信仰によって神に満ちた喜びを持って生きられるというのが聖書の信仰です。
聖書の言葉、新約聖書ローマ人への手紙5章の3節から5節。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
聖書は患難さえも喜んでいると言います。この言葉は患難をも喜ぶというよりは、患難の中にあっても喜ぶという意味です。困難や悩みのただ中にあっても喜ぶことができる。困難や悩みによっても奪われない喜びを持って生きることができるということです。神様の愛が私たちの心に注がれているからです。それでは今日2曲目の賛美をお届けします。韓国の賛美グループのオンギジャイの歌で主イエスの愛でをお届けします。それではお聴きください。
この心
それでは次に困難、艱難をも喜ぶその3。
聖書の中で多くの艱難の中をくぐり抜けたヨセフという人物を紹介したいと思います。ユダヤ人のご先祖様はアブラハム、イサク、ヤコブと続きますが、そのヤコブには12人の子供がいて、下から2番目がこのヨセフさんでした。ヨセフはお父さんに特別にひいきにされ、面子がられて可愛がられて育ったものですから、お兄さんたちからは嫌われていました。ヨセフだけ特別の服を作って着せてもらったり、エコひいきをされたものですから、お兄さんたちはヨセフとは冷静に話もできないくらい、ヨセフの顔を見るだけでもムカムカイライラするのでした。
ヨセフはそんなお兄さんたちに奴隷としてエジプトに売られてしまいました。奴隷となったヨセフはエジプトで一生懸命働くのですが、主人の奥さんがハンサムなヨセフに言い寄ってきて、そして冤罪の罪で牢屋に入れられてしまいます。
牢屋の中でも看守の人望を得て、牢屋の中の世話係を任されたヨセフさんでした。牢屋の中にいる人を助けたのですが、助けた恩も忘れられて、ヨセフは長い間牢屋の中で過ごすことになります。しかし神はヨセフと共におられたと何度も何度も聖書に書いてあります。そしてやがて神様の時に、ヨセフはエジプトの総理大臣にまで出世します。7年間の豊作に続いて、世界中に7年間の大飢饉が襲うと、ヨセフのお兄さんたちがエジプトに食料を買いに来ます。
エジプトの総理大臣が自分たちの弟ヨセフだと知ったお兄さんたちは、エジプトに奴隷として売り飛ばした自分たちにヨセフは仕返しをするだろうと恐れますが、そんなお兄さんたちにヨセフは声をかけます。
あなた方が私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。
聖書の言葉、新約聖書ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
イエス様も言われました。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天ではあなた方の報いは大きいから。ありもすることで悪口を言われるのはまずいですが、ありもしないことで、身に覚えのないことで誤解されたり罵られたり迫害されたりしたら、喜びなさいというのです。この地上の宝を失ったりすることがあっても、天には私たちの報いが大きいとイエス様は約束されました。ですから、どんな困難、艱難の中にあっても、喜んで生きることができるのです。
それでは、今日最後の歌をお届けしたいと思います。
小坂忠さんの歌で、感謝と喜びをお届けします。
それでは、お聴きください。
感謝と喜びを主の前に、今主の前に賛美の生贄を、今主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で 主の前に捧げよう、今主の前に捧げよう、今主の前に捧げよう。
今日は困難、艱難さえも喜ぶというテーマでお話をさせていただきました。私たちは人を見れば傲慢になったり、逆に落ち込んだり、人の足を引っ張りたくなったり、難しい困難な状況を見て不安になったり恐れたり、自分を見ればがっかりしたり、劣等感を持ったり、落ち込んだりするかもしれません。しかし、神様、イエス様を見れば、どんな状況にあっても喜ぶことができます。第一に、どんな時も私たちを永遠の愛を持って愛してくださっているイエス様が私たちと共におられます。第二に、神はすべてを支配しておられ、すべてのことを働かせて益としてくださいます。第三に、たとえ迫害され、いろいろなものを失ったとしても、天の御国には大きな報いがあります。
教会では毎週日曜日、礼拝の中でゴスペル、聖書のメッセージが語られています。教会に一度も行かれたことがない方は、ぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。そして教会で神様の恵みを発見し、神様ご自身を救いを発見されることをお祈りしています。
大抵の教会は日曜日の朝10時半から礼拝が捧げられています。普段着のままでお気軽においでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら、fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
8月にまた
お耳にかかりましょう。